ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。
1 Peter chapter 5, verses 6 through 11. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen.
今日はこの箇所から、主の力強い御手というタイトルでメッセージをしたいと思います。
So now Pastor Dachi will give a message on the Lord's mighty hand.
マークが通訳してくれます。僕の説教の時は最近ペテロの手紙から順番にメッセージをしています。
As I've been preaching, whenever I'm here to preach, I've been preaching through First Peter.
今日は5章の特に6節と7節を中心に見ていきたいと思います。
Today I'd like to particularly look at chapter 5, verses 6 and 7.
この手紙が書かれた目的、何だったでしょうか?
What is the purpose of this letter?
この手紙が書かれた目的は、私たちが遭遇する試練に、試練をどう理解し、乗り越えることができるかを教えるためです。
The purpose of this letter is for us to help, for to help us understand and to face the various struggles, trials that we encounter in our life.
ペテロはこの手紙を小アジア、今のトルコ地方の5つの地域の教会に書きました。
This letter was particularly written to a region called Asia Minor and it composed of five various regions.
その教会はさまざまな問題を抱えていました。
And these churches in these regions had many problems.
だからクリスチャンたちは励ましを必要としていたんです。
And that's why the Christians needed encouragement.
私たちも同じです。
And we're the same way.
うちにも外にも問題ばかりです。
Internally, externally, we encounter many problems.
この中にはもしかしたら今試練のただ中にあるという人がいるかもしれません。
And perhaps those who are here today are in the midst of one of those trials.
または将来必ずやってくる試練をどのように受け止めてよいかわからないっていう人もいるかもしれません。
Or perhaps you are doubting, overwhelmed by the fear of encountering future problems.
例えばこれから受験がやってくるとか。
Perhaps you are scared of the coming exam that you have to take.
これから就職しなきゃいけないとか。
Or the pressure of having to get a job.
これから子供を産まなければならないとか。
Or perhaps the fear of having to give birth to a child.
こうマークの奥さんのめぐみちゃんがまさにその状態ですね。
The wife of Mark is exactly in that position.
このアメリカで一人目のねケイトちゃんを産んだ時は無痛分娩でした。
Mark's wife, when she gave birth to the first child, Kate, she had an epidural. She didn't feel any pain.
けれど日本は無痛分娩ができないんです。
But in Japan, there's no such thing, or there aren't many epidurals you can take.
まあできるところもありますけど。
Of course, there are a couple places you could do that.
けれど赤ちゃんを痛みで産まなきゃならないっていうめぐみちゃんすごくその大変な時期なんですね。
And Megumi right now is very fearful of having to give birth in much pain.
ぜひお祈りください。
Please pray for her.
あるいは今までいろんな試練があったけれども、それを乗り越えてきたという感謝でいっぱいの人もいるかもしれません。
But maybe you're a person who has just overcome various trials and you're filled with thanksgiving.
今朝の礼拝でマーシーが礼拝に来ました。
This morning, Mashi came to worship.
彼がみんなの前で証しをしてくれました。
And in front of everybody, he was able to give a testimony.
しっかりと喋ることができました。
And he was able to speak.
そして一緒に食事をしました。
And he was able to eat with us.
もうみんな信じられない。目の前にマーシーがいる。ご飯食べてるっていうのが。
And everybody couldn't believe the fact that he was speaking and eating.
もうね、10キロ以上痩せて、すごく痩せてしまったんですけど。
Even though he lost so much weight, he lost about 10 kilos.
けれど、またね、いっぱい食べて、元気になると思います。
But I think he'll recover from this.
私たちどれだけ祈ったでしょうか、彼のために。
We have prayed extensively for him.
神様が祈りを聞かれました。
And he does listen to our prayers.
一章の6節にこういう言葉があります。
It says this in chapter 1, verses 6.
今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。
Chapter 1 verses 6 and 7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it's tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.
私たちが試練の時に今どうすべきか、何をすべきか、この箇所に入っていきましょう。
In this, as we enter into this text, let us learn how we understand our trials and how we must face them.
まず一つ目、私たちが試練の中すべきことは神の力強い御手を確信することです。
The first thing that we learn is to be assured of the Lord's mighty hand.
6節にこうあります。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさいとあります。
In verses 6 it says, humble yourselves therefore under the mighty hand of God.
へりくだると聞いて何を皆さんイメージしますか？
When you hear the words humble yourselves, what do you usually imagine?
こう思うかもしれません。そんなへりくだってばかりいたら損をするだけだと。
Maybe you might think, oh, if you humble yourselves too much, you'll just lose out on life.
この世の中、もっと自分を前面に打ち出していかないとダメだとか。
In order to survive in this world, you have to put yourself out.
かえってそんなクリスチャンがへりくだっていたら御国のためにならないんじゃないかとか。
And if Christians tend to humble themselves, they'll never actually advance the kingdom of God.
ペテロはただ単にへりくだりなさいと言ってるんじゃないんです。
But Peter doesn't just merely say humble yourselves.
ペテロは神の力強い御手の下でへりくだりなさいと言ってるんですね。
What he's saying is, humble yourselves under the mighty hand of God.
神の力強い御手って皆さん何をイメージしますか？
What do you imagine when you hear the mighty hand of God?
ちょっとこれ原稿にないんですけども、僕は関西出身でたくさんお寺に行ったことがあります。
I'm from the Kansai region, and there are many temples around there.
奈良というところに大仏っていうのがあるんですね。
And if you go to Nara, you can see there's a humongous statue of Buddha.
その大仏はものすごい大きな手があるんです。
And this statue has a humongous hand.
こういう手なんですね。
And it's kind of this position.
ね。ものすごく大きいんです。
And it's humongous.
大仏ですから。
Of course, it's because it's Buddha.
ね、この仏像の手っていうのはいろんな意味があるそうです。
And the meaning There are various meanings to the hand of Buddha.、
ね、この前面に押し出す手は恐れるなという手なんですね。
And this, the hand that is raised, it means to not fear.
そしてこの上を向いている手はあなたの話を聞くよという手なんです。
And this hand that is kind of open means that, that I will listen to what you have to say.
また京都のお寺に行くと国宝の仏像があります。
And if you go to Kyoto, there's this kind of national treasure that's also a statue of Buddha.
それはこういう手なんですね。
And it's this kind of position.
これは何を意味するかというと、
And what does that mean?
私の教えを聞きなさいっていう手なんですね。
And these hands mean, please listen to my teaching.
ね、教会で仏像の話聞くなんてね、皆さん。ちょっと変な気分。
Perhaps you feel awkward listening about Buddhism.
これは私たち人類にとって神の手、手は大きな意味を持っているということ。
And from these examples, there's a deep meaning in terms in regards to the hand of God.
けれど、この聖書の神の手はただの手ではありません。
However, the mighty hand of God in the scriptures has a meaning that transcends that.
どんな手かというと、力強い御手なんです。
The hand of God is mighty.
どんな手か理解するためには私たちは旧約聖書を読む必要があります。
And in order to understand how mighty God's hand is, we must recount the Old Testament.
あのモーセを率いた手はどんな手だったでしょうか。
What kind of hand guided Moses?
エジプトからイスラエルの民60万人を連れ出しました。
Moses led 600,000 Israelites out of Egypt.
けれども行った先は海の崖っぷちでした。
And where they went was the end of the land, and all they were facing was the Red Sea.
パロの軍隊が押し寄せてきます。
And behind them, the chariots of Egypt were pursuing them.
パロの軍隊はあのイスラエルの民を海に突き落とせと迫ってきます。
And they came charging, hoping to push the Israelites and drown them in the sea.
もう終わりかと思いました。
And the Israelites thought this was the end.
しかし、神の力強い御手がありました。
But they were under the mighty hand of God.
この元で海が分かれました。
And through his hand, the Red Sea split.
イスラエルの民はその間を抜けて、そしてエジプトの軍隊はひねり潰されました。
And the Israelites went past through the Red Sea, and through the mighty hand of God, all of the chariots of Egypt were crushed.
ある時はヒゼキヤ王という王がいました。
Also, there was a time when King Hezekiah ruled over Israel.
エルサレムの町を敵のアッシリアの軍隊が包囲しました。
The capital of Israel, Jerusalem, wasSurrounded by the troops of Syria.
もう終わりだと思いました。
And they also thought that this was the end.
しかし、神の力強い御手がありました。
However, they were under the mighty hand of God.
一夜にして壊滅しました。
And only by one, in one night did all the armies were the armies destroyed.
このように神の力強い御手がイスラエルの民をずっと導いてきました。
And as you look at the Old Testament, it was this mighty hand of God that protected the people of God.
そしてその同じ御手が私たちの上にもあるんです。
And that same hand is the same hand that protects us.
問題の中にうずくまるとき、またそんな小さな私たちの上にあるんです。
Even though we are in the midst of our problems, of our trials, and we may feel small, the hand of God protects us.
その目的は何でしょうか?
And what, for what purpose?
敵を叩きのめすためでしょうか?
Is it in order to destroy our enemies?
そうではありません。
No, not at all.
へりくだった私たちを引き上げるためです。
It is to lift us up.
どんな人を引き上げるんでしょうか。
But who does he lift up?
謙遜にへりくだる人です。
It is only those who humble themselves.
そんなに低くなって大丈夫と思うかもしれません。
And you might think, well, if you humble yourself that much, is he really going to lift us up?
もう浮き上がってこれないんじゃないのこの人と思うかもしれません。
And you might think, if you humble him too much, he can't rise up.
そこまでしなくてもと思うかもしれません。
You don't have to humble yourself that much.
皆さんそういう人見たことありますか?
Have you seen that kind of person before?
私たちは知っています。
And we know of one person who did so.
ナザレのイエスです。
The Jesus of Nazareth.
彼は一番高くなっていい人でした。
He was the most exalted person, the highest person.
一番褒めたたえられていい人でした。
He was the one who was praised the most.
しかし、一番低くなられました。
But he was also the one who went to the lowest rung.
叩かれました。
He was hit.
鞭打たれました。
He was whipped.
釘を打たれました。
He was pierced by nails.
十字架にかけられました。
And he hung on a cross.
完全に死にました。
And he completely fully died.
もう誰も彼を持ち上げられない。もう浮き上がってこれない。もう終わりだと思いました。
And everybody thought that he would not rise up.
しかし、彼の上には力強い御手がありました。
But he was under the mighty hand of God.
その御手がイエスを引き上げたんです。
And the mighty hand of God lifted him up.
ただ引き上げたんじゃなくて高く上げたんです。
And he was not merely lifted up, but he was raised to the highest end.
それが復活です。
And that was resurrection.
同じ御手が私たちの上にもあるんです。
And that same hand is under us, protects us as well.
たとえ死んでしまったとしても神は必ず引き上げてくださるんです。
Even if we die, we will lift up, be lifted up like Christ.
実際に当時のクリスチャンたちはいつも死と隣り合わせでした。
And those Christians in that day faced death daily.
この手紙を書いたペテロにも迫害の手が伸びていました。
And as they received this letter, they were facing persecution.
実際にこの数年後、彼はローマで殉教します。
And after a few years, Peter actually is crucified in Rome.
しかし、どんなことがあっても必ず神は私を引き上げてくださる、高くしてくださると彼らは信じていたんです。
But they believed that the mighty hand of God would lift him up and exalt them.
なぜでしょうか?
Why?
彼らはよみがえったイエスを見たからです。
It is because they met the resurrected Jesus Christ.
よみがえったイエス様に会ったからです。
They met the resurrected Jesus.
私たちクリスチャンの信仰の強さはここにあります。
This is where the strength of our faith lies.
この世でどんなに低くされても、
even if we are brought down,
虐げられても、
Even if we are dragged down,
大丈夫。
It's fine.
たとえ死んでも、
Even if we die,
イエスを引き上げてくださった神が私を引き上げてくださる。
The same person who lifted Jesus Christ from death will also lift us up.
彼らは安心してへりくだることができました。
And that is why they, with much assurance, they could humble themselves.
神の前に、人の前に正直になれました。
And they were able to be honest in front of God and in front of other people.
では神様はいつ私たちを引き上げてくださるんでしょうか。
But when does God lift us up?
6節にちょうど良い時にと書いてあります。
In verses 6 it says, at the proper time.
私のちょうど良い時じゃなく、神のちょうど良い時です。
Not our proper time, but God's proper time.
明日かもしれません。
Perhaps it's tomorrow.
いや、一生来ないかもしれません。
Perhaps not in our lifetime.
しかし、私たちは安心していいんです。
But we are able to still be assured.
次に、私たちが今試練の中ですべきこと、二つ目は、神に一切委ねるということです。
The second thing we learn is to cast all, to cast all our anxieties upon him.
7節を読むと、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。とあります。
In verses 7 it says, casting all your anxieties on him because he cares for you.
この委ねるということは、言葉はとても難しいかもしれません。
This word to cast is, might be a difficult thing to understand.
簡単そうに聞こえて、一体どういう意味ってみんな考えます。
This, or to cast, to entrust. Maybe it sounds a little bit simple, but you might still be confused.
クリスチャン同士の話でも、まあそれは神様に委ねましょう。委ねなさいと簡単に言ってしまいます。
Among Christians, we use, in Japanese Christians, we usually say, let's entrust this to the Lord.
僕はこの言葉を委ねなましょうという時に、実はもうこの話はやめよう、無駄だからというふうに使ってしまうことがあります。
Sometimes we say, let's just trust the Lord. There is a tinge of that we've given up. We've given up, so let's just trust the Lord.
本当にそうなんでしょうか。
But is that how we should use that term?
ある例え話を紹介したいと思います。
Let me give you one illustration.
ヘンリー・ナウエンという人が最大の贈り物という本の中に、この委ねるということについて、この例え話を書いています。
There's a book written by Henry Nouwen. I think I don't know the English title, but The Greatest Gift. And this illustration comes from this book.
それはサーカスの中での空中ブランコの例えです。
It's a illustration about a trapeze.
皆さんサーカス行ったことありますか？
Have you ever been to a circus?
僕は幼い頃サーカスのテントの中にね行ったことあります。
I've been to a circus before and went to that circus tent.
空中ブランコもう見ました。
And I've also seen the trapeze as well.
そのヘンリー・ナウエンの友達のロッドレーという人の話です。
And he shared a little bit about one of the circus leaders, Roger.
観客は私を空中ブランコの曲芸の偉大なスターだと思っているかもしれません。
Those who come and see the circus think that I'm some sort of wonderful star, the star of the trapeze star.
しかし、本当のスターは私を掴んでくれる象なんです。
But the real star is the one, not me who jumps, but the one, but Joe who catches me.
Joe は秒刻みの正確な判断を持って私を空中で掴みます。
Joe, in his precise split-second decision making, he catches me in midair.
私は安心して長いジャンプをするんです。
And that's why I, with full assurance, can make a very long jump.
飛ぶ方の人は何もせず、捕まえる人が全てをするのです。
The person who jumps doesn't do anything, but the person who catches does everything.
飛ぶ方が人がする最悪のことがあります。
There's one thing, the greatest mistake for those who jump.
それは、掴む方の人を自分で掴もうとしてしまうことです。
It is the one who jumps tries to grab the person who should grab.
飛ぶ人は、ただ、腕を伸ばして掴む人が必ず掴んでくれると信頼してただ飛ぶだけなんです。
But the person who jumps, what he should do is to just jump, spread their arms straight out, and just trust completely that the person would catch him.
そしてこうも言っています。空中ブランコで飛ぶ方が相手の手を掴もうとすると互いの手首を折ってしまうほどの大事故につながると。
And also later it says in the book that if that person who jumps tries to grab the person who catches, it tends to lead into an accident wherein they break each other's wrists.
大切なのは相手を徹底的に信頼して飛ぶことなんです。
What is most important for the one who jumps is to completely trust the other person.
どんなことがあっても相手は必ず自分の手を掴んでくれると信じることです。
The most important thing is that no matter what happens, to trust in the fact that the other person will catch you.
全く信頼を持ってただ手を差し出していく。それが委ねるということじゃないでしょうか。
So therefore, well, perhaps what entrusting means is to stretch out your arms and jump with complete confidence that you are going to be caught.
この例えから委ねることではないことがわかります。
Also from this illustration, we also learn what is not entrusting.
まず委ねるということは何もしないということではありません。
To trust does not mean to not do anything.
彼は空中を飛んでるんです。
The person jumped.
私たちは何もしていないようで実はものすごいことをしています。
It might look like we're not doing that much, but it is actually a great act.
それは生きるということです。
It is to live.
これはすごいことです。
And this is a very great thing.
この世に生き生かされています。
And through that act, we are brought to life.
それまるでジャンプしているようなもんです。
And that's the act of jumping.
そして委ねるということ、これじゃないということは、委ねるということは諦めることではないということです。
But to entrust is also not to give up.
彼は期待しています。
The person who jumps expects something.
全身の力を抜いて空中で思いっきり体を伸ばして飛んでるんです。
He has completely loosened his body and he jumps with all of his body in order to make the jump.
ただ信頼しているだけです。
He is totally trusting the person to catch.
しかしその姿を観客が見たときに美しい素晴らしいと思うんです。
And through that act, the spectators look at that and say, "Wow, that's wonderful."
私たちが神様にただ信頼していくこと、その時に神の栄光が表されます。
It is through this act of entrusting the Lord that we are able to glorify God.
神の力強い御手に信頼していきましょう。
Let us trust, cast all of us upon the mighty hand of God.
神は必ず皆さんの手を掴んでくださいます。
And God will definitely catch you.
お祈りします。
Let us pray.
愛する天のお父様、あなたの御手を感謝します。
Dear Heavenly Father, we are thankful for your mighty hand.
あなたに信頼します。
We trust you.
また、その力さえも私たちにはありません。
And we do not have the same power you have.
どうかその力をあなたが与えてください。
Please give us that power.
聖霊様の助けを与えてください。
Please give us the Holy Spirit.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
In Christ's name we pray.
Amen. Amen.